さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月15日、北朝鮮向け短波ラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録、希望の光届け海を越えてが札幌市で開催されました。この催しは北朝鮮による日本人拉致問題の普及啓発などを目的として、北朝鮮向け短波ラジオ放送を行う内閣官房拉致問題対策本部事務局が制作するふるさとの風と、民間団体である特定失踪者問題調査会が制作する潮風の共同公開収録を行ったものです。7月15日金曜日午後7時半より北海道足立学園大通公園ホールで行われた同収録では、はじめに政府の取り組みに関するビデオ、並びに拉致被害者である田口八重子さん、および横田めぐみさんのご家族のビデオメッセージを上映し、集われた市民の方々に北朝鮮による日本人拉致問題についての理解を深めていただきました。また拉致被害者増本留美子さんの弟さん、増本照明さん、特定失踪者斉藤博さんのお姉さん斉藤由美子さん、および特定失踪者神谷慶五郎さんのお嬢さん北越優子さんの3名によるご家族公開メッセージ収録が行われました。さらにこの公開収録に続いて行われた拉致被害者救出を願うライブコンサートでは、歌手の山口彩希さん、さやさん、および宇佐美由美子さんが出演し、美しい声でそれぞれの思いを歌に込めて披露され、客席と舞台が一体となって大盛会のもとに閉会しました。北海道での初めての開催となる今回のふるさとの風潮風共同公開収録は、北朝鮮による拉致問題の解決を願う人々の決意を新たにする場となりました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。7月11日、サード配備の決定について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月8日に米韓両国は 今後在韓米軍にサード高高度防衛ミサイル体系というものを、まあ、配備すると、在韓米軍に配備するということを、まあ、決定したという内容を米韓両国は発表をいたしました。アメリカがサード配備ということについては非常に積極的に考えておりまして、まあ、それが北朝鮮の核あるいはミサイル脅威というものを考えた場合に韓国防衛にとって必要であるという観点からサードの配備というものを強く希望するという姿勢をアメリカが取りまして、まあ、そのアメリカの姿勢が明らかになりましたのは2014年の6月のことでありましたが、以降の展開を見ますと韓国側は一貫して消極的あるいは慎重であったと言っていいかと思いますが、まあ、それは中国が相当強く反発をし、まあ、韓国に対してもサードをこの導入をしないように、まあ、強く求めてきたということがあったからであります。したがってこの間パク・クネ政権はこのサードの在韓米軍への導入という問題についてアメリカから正式な要請を受けているわけではないということを強調したりですね、あるいはアメリカと公式に協議しているわけでもない、ましてや、決定されたことでもないということで、まあ、ともかく一貫して消極的な対応を韓国側は示してきました。まあ、しかしその韓国の姿勢も今年の1月に大きく変化したわけでありますが、まあ、それは1月6日に北朝鮮が4回目の核実験を行ったということでありまして、まあ、この核実験が再び行われたことで北朝鮮の核の脅威が増大するという点で、まあ、韓国にはこれは大きな問題であったと言っていいわけでありますが、それだけではなくて結局中国が北朝鮮の核実験というものを抑えることができなかった、防止することができなかった、まあ、韓国は中国が北朝鮮の核実験あるいはミサイル発射というものを防止してくれることに期待をかけていたわけですが、まあ、それがダメであったことがはっきりしたのが今年の1月6日の北朝鮮の4回目の核実験であるということでありまして、まあ、これを契機に韓国の姿勢は変化いたしまして、サードの導入ということに対して消極的な対応から積極的な対応へと変わりました。1月13日の年頭記者会見でパク・クネ大統領は初めてサードの在韓米軍への配備について積極的な姿勢を示したということでありますが、しかしその後中国はもちろん強く反対をいたしまして、韓国に対してサードを配備しないようにと、それを許可しないようにということを強く要請をしてきましたし、韓国政府を説得しようということをやってまいりました。まあ、そういう中国の非常に強い反発というものを見て、まあ、韓国側もまず第一にですね、まあ、今後北朝鮮問題あるいは北朝鮮の核問題に対する中国の協力というものが得られなくなるかもしれないという、まあ、心配懸念というものを持ちましたし、あるいはこのサードを配備することで中国と韓国との間の経済関係に悪い影響が及ぶかもしれない、中国は、韓国との貿易を縮小する、あるいは韓国への観光客というものを、まあ、やはり制限するというようなことも考えられるので、そういうことを、まあ、心配するということもありまして、まあ、この間一人で決定するということは避けるように韓国はしてきたと言っていいかと思います。この秋には 毎年行われています米韓安保協議会というのがありますが、まあ、そこで発表できればいいということを韓国側は考えていたと思いますが、しかし6月22日に北朝鮮はまたムスタンの発射を強行したわけでありますが、今回初めてそのムスタンの発射に成功をいたしました。まあ、このムスタンの発射成功という意味は、やはり韓国に対する脅威が増大したということになります。アメリカはサードを早く配備するということを強く望むようになりましたし、また韓国もそれを強く望んで、まあ、それで今回の発表、まあ、共同の決定ということに至ったということになると思いますが、まあ、中国はやはりロシアとともに非常に強く反対非難というものをいたしましたが、まあ、韓国は今回のサードを導入することの意味というのは、北朝鮮の脅威に対する最小限の自衛策であるということを、まあ、強調をいたしました。まあ、中国にそれを説明するという対応を取っています。まあ、今後中国がどのような態度で北朝鮮に臨むかということがもちろん大事なわけでありまして、まあ、韓国は中国が北朝鮮の核開発、ミサイル開発を防止してくれることに期待をかけてましたが、それができなかったということから、今回やはりサードの導入というものを積極的に進めたということになりますので、まあ、今後中国が反対をするんであれば、北朝鮮に対してより強い圧力をかけて、北朝鮮の核開発あるいはミサイル開発を止めるということに韓国は期待をかけていると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案の中から、久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは、1977年9月19日、石川県宇出海岸において、北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から、拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さんと有本佳代子さんのメッセージをお送りします。このメッセージは2015年8月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。最初に有本恵子さんのお父さん有本明弘さんのメッセージです。それではお聞きください。
恵子は1988年の9月に、親元へ手紙を送ってきました。それから、私はその手紙を、元にしていろいろ政治の方に、救済をお願いして現在までやってきました。まあ家族は期待ばっかり持っておるけれども、全然もう解決するという見込みも持たないまま現在までになっております。ここでさから60年ここで現場で働きました。うちの稽古はもう向こうに生きとるというのははっきりしとるからね。そうやけれども、俺の生きとる間にもこの問題は成功させたいと思っておるんです。日本の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
続いて有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんのメッセージです。
恵子は他の方と違いまして、ヨーロッパの方から拉致されたんです。だから1982年に留学しまして、83年の9月、8月の6日に帰る予定で、もうチケットも取れたって手紙が来ましたので、やれやれ思ってたんですね。あ、これで帰ってくると思ってましたら、それ以降音信が途絶えまして、5年間だったんです。ところが1988年の9月の6日に突然北朝鮮にいるからというような手紙が届きました。ヨーロッパから連れて行かれた人は稽古を寄せて今のところ分かっているのが3人なんですけれども、この人たちは皆淀号ハイジャック犯の妻たちに騙されて連れてこまれたんです。稽古にしても親に申し訳ない、本当に心配させて申し訳ないという思いで向こうで一生懸命暮らしていると思いますのでね。だから子供ができたということも聞いております。だからその子供の成長を楽しみにきっと子も頑張ってると思います。私もなんとか稽古が帰るまでは元気でいたいなと思ってます。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、坂本九で見上げてごらん夜の星をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。坂本九で見上げてごらん夜の星をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数9560kHz、 深夜1時からは周波数9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。